11時4分になっています。今日はゲストトークということで、スタジオにですね、能楽と郷土を知る会代表の朝原さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
久しぶりに登場していただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回ちょっと久しぶりにご登場いただいたので、改めてですね、はい、能楽と郷土を知る会の皆さんの活動内容など少しご紹介いただけますか。
はい、能楽と郷土を知る会という、団体はですね、その名前の通り、はい、伝統芸能、古典芸能である能楽と、あと地域の歴史を、なんとか関連づけて、発信していけないかということを、いう活動をさせていただいております。
いつ頃から活動を始められたんですか。
ですね、はい、今年で、あれ何年目でしたかね。7年目ぐらいになります。
そうなんですね。はい、そしてこの7年間の活動の中で、実際この能の能狂言ですね、の公演もされていまして、
そうですね、
今回ご紹介いただくのが、堤の滝、
はい、
ということで3回目はこの内容にされるということ
ですね。はい、そうですね。団体を作った年に、狂言の公演をしまして、はい、それを1回目ということで数えてます。はい、というかその時はそういう名前をつけてなかったんですけれど、でその時は三田藩のお殿様が、約200年ほど前に上演されたのと同じ演目を見ていただくという、趣向だったんです。はい、
これが1回目の内容ですね。はい、
で2回目の時も、その時は能と狂言と一つずつでして、やはりその200年前 の、演目の記録がございまして、その中の能の中から一つをまず上演したのと、あと、一昨年、新作狂言というのを作りまして、三田の桑原、三田駅からちょっと道場の方に向かったところ、あたりを桑原という地名ですけど、そこに金勝寺さんというお寺がございまして、そこに昔雷が落ちてきて、で井戸に落ちて、でそれからこう住職が助けてからそこには落ちなくなった、桑原といえば雷が落ちなくなったという民話が伝わってますけど、
そうですね、おなじみですね。
はい、そのものを狂言に仕立てたものが新作狂言、桑原、というのがございまして、それを上演するという会をしました。それが去年なんですけれど、
そうなんですね。じゃあいろいろこうちょっとこう古い時代のものを掘り起こしたりとか、新しいものを作ったりという活動も、で今回が300年ぶりの上映、これもまた古い時代のものですけども、
鼓の滝という演目が、昔、室町時代にあったことは間違いないんです。はい、それこそ世阿弥という方が息子さんの元吉という方と喋っていた内容をその元吉が書き残した書物がありまして、猿楽談義という名前なんですけど、名前通り談義の内容を書いてあるんですかね。でその中に謡いの注意があるんです。でそこに天花にエーリアと歌うときに、天で一回切りなさいとか、花はそれから改めて声を出しなさいとか、そういったことを書いてあるので、かなり細かい注意なんですけど、
なるほど、ポイントを押さえて、
なんですが、これの歌いが実は鼓の滝という演目の一部であるっていうことが分かってるんですね。で鼓の滝という能自体は、あと古いいわゆる台本が、ちょっとラジオではご覧いただけないんですが、今日もちょっとコピー持ってきましたけど、
古い、
これは上杉家、いわゆる越後の上杉謙信から始まって、後には山形の方に移りますが、そこに伝わっているもののコピーなんですけれど、
そうなんですね。
実際に台本も残っておるんです。でそういうものを研究しまして、残念ながら現代の能楽の上演演目にないんですね。
そうなんですね。
能の歴史って700年から650年ぐらいあるんですが、いろんな演目が作られてきて、 消えていった演目がたくさんあるんですね。
あるんですね。うん、
なんかいろんな説があって、はっきり数は分からないんですが、3000ぐらい今台本が分かってまして、
あ、そうなんですか。
しかし今上演されたのは200ぐらいなんです。まあ、200でも多いんですけど、
1割ほどですか。
1割弱ですね。で、罪の滝その中の2800の方に入ってる曲なんですね。
なるほどね。それは上演されなくなったのは、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、はい、時代とかにもやったりするんでしょうね。
はい、理由はよくわからないんです。はい、結局現代でもそういうの復曲、復活の復に、はい、あの曲、はい、曲がるという字、能の場合演目の方が曲と言いますので、はい、復曲っていう言い方をするんですけれど、結構復曲というのは現代では割と盛んに行われてまして、まあ、つまり今演じられてないから意味がない打作というわけじゃないということが、それこそいろんな理由で上演されてな、あの、亡くなったことがありまして、で、例えばその天花にエリアの注意があるように、結構世阿弥の頃にはあのお稽古上演されてたらしい、まあ、そこでお稽古はしてたらしい。で、それから、実はごく一部だけなんですけど、はい、あの関西流に限らないかな、他の流儀でもそうなんですけど、一部の歌いだけが残ってるんです。
あ、そうなんですね。
しかもそれは生半可な人だと歌うことを許してもらえない、いわゆる最奥の曲の一つなんです、ね。
はい、そうなんです。そういうのがあるんですね。うん、
で、実は去年 の、 その、第2回の時にもその最奥の曲なので、はい、あの神戸の一番ご長老の、はい、藤井寛治先生という、はい、あの能楽師の方にお越しいただいて、それを歌っていただくっていうのを実はやってたんです。
あ、そうですか。
というか去年から罪の滝やりたいって思ってたのでそれを企画したんですけど、でそれを聞いて、あ、これはいい曲だと、まあ、あの、何とも言いにく、あの、言葉で言いづらいんですけど、なんかこう風情とかがすごくこもってていいな。まあ、もちろんそれは、歌ってくださった藤井寛治先生の技量もすごく大きいんだと思うんですけれど、これはちょっと復活させたいなというのがありました。
そうなんですね。はい、
で、あとですね、そうです、ちょっとこの話飛ばしてましたけど、その鶴見崎というのは、はい、今の有馬温泉の中にある、はい、鶴見ヶ滝公園というのがございますんです。うん、はい、あのロープウェイの、駅の真下ぐらいにあるんですけれど、はい、そこを舞台にしてるんですね。
そうなんですね。はい、すごく身近なところですね。はい、
なので、あの、能楽と郷土を知る会の活動として、うんうん、まあ、前から近くにを舞台にした能がないかなって、まあ、どうしてもなければ新作しようというのを考えてたんですけど、あの、それこそ世阿弥の名前も出てくるような古い演目にあるならば、はい、これはやっぱり能は古典なので、はい、ちょっとまずは古典の演目をというのもありまして、まあ、そういうわけでやり、あの、今回復活上演を企画しました。
そうですか。じゃあ台本を、はい、じゃあ探しに。
そうですね。
ねえ、一部しか残ってないということは、全体はまだわからないところからですかね。
そうですね。先ほど上杉家と言いましたが、はい、やっぱり古い大名家なんかのものが結構残ってまして、はい、他にあの細川家、細川雄斎の、はい、息子さん、三男に幸高という方がいらっしゃいまして、はい、その方が使っていたという歌い本の中にも鶴見の滝が入ってたんですね。
そうなんですね。
なのでそれも、まあ、残念ながらちょっと、生のものは見れてないんですが、はい、福祉屋を取り寄せまして、
あ、そういうの残ってるんですね。
はい、うーん、でそういうのを、10種類ぐらいを探し求めて、はい、でそれをまず文字に、現代、あの、なんせ昔の文字なので普通に読めないの で、
読めないです、ね、
まず頑張って普通の文字に直して、はい、でそうしたら鶴見の滝の演目ならば一緒かって言ったらちょっとずつ違うんですね。これがまた
それ伝わってるところによって違うんですか。
そうなんです。昔はやっぱり書き写すわけですよね。今みたいに、あの、こう出版された鶴見の滝の本がある
コピーしたりっていうわけでもない
ですもんね。っていうわけじゃないので、ちょっとずつ違うんですよ。で、なぜ違うのかもちろんわからない、まあ、どこか書き間違えたかもしれませんし、はい、いや、こっちの方がいいって書き換えたかもしれませんし、もうそれはわからないんですけれど、ただまあそういうのを選んで、どれが古いのか、どれが、まあ古いというのは、どれがより本来の形に近いのか、
まあ、時系列に、ね、並べないと、まずは。
その作者が誰かも分かってないんで、どれが本来からかも分から
ないです
けれど、
分からないですね。
ただまあ一応比較した中でこれの方がよりいい言葉じゃないかっていうことを検討しながら、まずは台本を作る、で台本を作って、でそれに、どう歌うのか、いわゆる節をつけていただく、
その節は書いてあるんですか、こういう風に歌いましょうっていうのは、
一応古い本についてるんですけど、
そうなんです
ね、そのまま歌えるものじゃない場合もあったりとかして、まあ、その辺はちょっと私のだけの手にも負えないので、プロの能楽師の方と相談しながら、
こうじゃないかなという、
とりあえず現代の節をつけ直してました、でそれからどのように演じるのか、なんと実は演じ方が残ってないんですね。
残っていない。
今のところ見つけてはいないです。
あと台本と、その節まではいけて、
そうですね、ある程度はそこまでは、本古いものがありましたけれど、
そこから先はじゃあもう全く未知の世界、
ね、そうですね、もうだからそう一種の創作、まあ、だからそういう意味では新作にだいぶ近いんですが、動きについては、あと、それこそ装束ですね、能の衣装を、どんな衣装を着てるかも分かんないんです。
それも書いてはないんですね。
それから楽器の演奏も、ですね、一箇所だけ鼓が書いてるのは見つけました、でもそれが一箇所だけなんで、他の、
場面ではどうなってる
のか、場面は他の場面全然
分からない状態で、そうですか。
お笛もちょっとだけ書いたメモがあったんですけど、
メモ
早稲田大学に
あそうなんですね、あったんですけど、いろんなところからじゃあ資料取り寄せてるんですね、
それの調べるのにだいぶ時間かかりましたけれど、まあ、そういうことをして、何度か11月の22日に間に合わせようと、実はまだ、それぞれのパートでは作っていただいてるんですけど、全員体のお稽古がまだしてなくて、
これからなんですね、
今月の末にまず1回目 の、 全体練習が始まるんですけど、
楽しみですね。
なので私もまだどんなになるか分かっちゃいないんです。こんな話はしてるんです、それぞれの人とこんな感じでどうですか、あいいですねみたいな話はしてるんですけど、
それがまだ一つには なってないんですね。
なってないんです。
投資が今月末にあるということで、そこでまたね、分かってくるところもあるかもしれませんね。じゃあこれから本格的なお稽古が始まってくるということですね。そうですね。はい、じゃあ後半もですね、見どころも含めてですね、この鼓の滝についてお聞きしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて今日はスタジオに能楽と郷土知る会代表の朝原さんをお迎えしてお話をお聞きしております。後半もよろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ、今回300年ぶりの上映というねこの能ですけれども、罪の滝ということで、まあ、いろんなその作業苦労を経てですねやっと台本出来上がって、まあ、本格的なお稽古が今月末には始まってくると、いうことですけども、今回のこの鼓の滝のですね、まあ、見どころといいますか、あらすじといいますか、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね。ではちょっとあらすじご紹介させていただくと、まず最初に登場するのは、京都の、奥家さんです。でこの人は、西宮、まあ、と言いましても今の西宮神社じゃなくて、どうももうちょっと北にある広田神社らしいんですけれど、を参りたいと思いながらなかなかお参りする機会がなかったので、この機会に行こうと言って春に行くんです。で、そうしたらですね、旅をしている間に桜の花が咲いているのに誘われて、どんどんどんどん山の方に寄り道してしまって、そうしたら気づいたら山の中で迷ってたというちょこちょいな感じがするんですけど、そうですね、能だとよくなんか移動の歌いがあって、急ぎ候ほどにこれは早何々に尽きて候っていう言葉が普通あるんですが、この能は珍しくて、花に眺め入れて、いずくとも知らぬ山中に尽きて候って、どこか知らないけど山の中に着いたっていうんですよ。なんかちょっと、天然っぽい感じの方ですね。
なるほど。ちょっと誘われて、春の陽気に。
で、そうしていると、 まあでもなんとかなるさってことも言うんで、政府の中で、
なかなか楽観的な人ですね。
楽観的な人ですね。でそうするとそこで山の中で仕事をする、はい、まあ木こり、
うん、
まあ本文で言えば山勝という言葉を使うんですけど、はい、まあ木こりだと思っていいと思います、のおじいさんと若者が現れまして、はい、で、一体ここはどこですかと聞いたら、はい、ここは鼓の山だって言うんですね、うん、
はい、
でまあ鼓の、で鼓の山というのはどういうところかって聞いたら、うん、
はい、
あ、都の人が知らないんですかって言うんですね、うん、どういうことだろうって聞いたら、はい、ここは名所でして、名所といえば和歌に読まれるじゃないですか、
うん、
で和歌に読まれてることを知らないなんて、
うん、
京都の人がみたいなこと言うんですね。
ダサいみたいな感じの流れですけども、
はい、実際のセリフとしては、その上ある歌に、
うん、
津の国の鼓の山を打ち見れば楽しき御代になるぞ嬉しき、
うん、
とあり、
はい、
まあ、完全引用ですね、引用の文章なんですけど、そういう和歌があるのに、
知らないなんて
ですかって、ね、例えば竜田山のもみじって言えば、行ったことなくても和歌をする人やったら知ってるじゃないですかって言ってこう畳みかけるようなことを言って、ごめんなさい知らないんですけど、こうやって教えてもらってありがとうと、そのあたりがちょっとポジティブシンキングの、
そうですね、
あのおかげさんでして、
うん、
でそうしたらさらにもうちょっと山を行くと、滝があると、
はい、
あここが鼓の山といえば言うからにはこれは鼓の滝ですねって言ったら、そうですなんかちょっと嬉しく嬉しそうなことを言ってですね、そうしたら、あこれが音に聞く鼓の山をに来てみればっていうんですね、うん、ちょっと若っぽく五七五になってます、でそしたら、いやこの人が来てみればって言っちゃいますかって言うんですね、そこはやっぱり鼓なんですから打ち見ればって言うべきですよねって言うんですよね。
あ、それはその地元の
地元の人が
こっちの方があれですね、センスが。
そうそう。で、
いいですね。
そうです。まあ、やっぱり和歌ってのは言葉遊びの、一種の言葉遊びでもあるので、もちろん、文化、教養でもありますけど、言葉遊びでもあるので、やっぱり鼓といえば、内見る。もちろん、この場合は、上に見るっていう意味なんでしょうけど、
鼓なので、鼓
なので、打つ。
っていう言葉を使った方が
いいですよねっていうことを言うんですね、でそして、そういうことを言ってる間に、その夜桜なんですけどね、
はい、
の満開の景色だとか、その鼓の山 の、 素晴らしさなんかを、和歌や漢詩を、引用しながら存分に語るという、ここが実は先ほど言ってました歌い の、 一番奥伝の曲になっている部分でして、そこはちょっと、私の現代語訳では全然表現できないのであれなんですけど、
はい、
ちょっと、もし来ていただけるんでしたら本文を、の配布もしますので味わっていただければと思いますが、そういうシーンがありまして、であまりにそんな木こりなんてお仕事は残念ながら和歌とかに通じるとは思えないのに、一体あなたは 何者ですかというと、実は私はこの滝に祀られている神である、
うん、
滝祭りの神であると名乗って、はい、その人は鼓の、滝壺にふっと消えてしまう、
うん、
でそうしたら、後半になると、そこでずっと桜を眺めて、まあ、いわゆる夜桜の花見ですね、をしていると、そこに、雅楽の音楽は流れ、でそこにまた神の正体を現した、
うん、
でその京都からやってきた人をもてなそうと、いうことで、舞楽を奏して夜は明けていくというようなストーリーになります。
なるほど。
具体的な事件があるというわけではないんですが、神が現れてこの世を祝福するということは、芸能の割と古い要素でしてね、まあ、そうやってめでたくこの、その場所をことほぐ、見に来た人をことほぐということに、多分意味があるのじゃないかなと思っております。
そうなんですね。だいたい時間にしてどれぐらいの長さの演目なんですか？
そうですね、1時間ちょっとぐらいになるんじゃないかなと思ってます。
そうなんですね。
で前半と後半をつなぐのに狂言の方も登場して、まあ、それもちょっと古い台本があったんですが、うん、狂言の人に見ていただいたら、
はい、
前半の役の人と後半の役の人同じ人が演じるんで、衣装を変えるわけですね、ただその時間がどう考えてもこれじゃあ足りないですねって言われて、だいぶいろいろ足したので、まあ、それもまだ確定してないんですけど、ちょっと笑いの要素も入れて、まあ、お狂言らしいことも入れてやっていただこうかなとはちょっと思っておりますところです。
この能の中に狂言っていうのも入ってくるのはよくあることなんですか？
そうなんです。愛狂言と正しくは言うんですが、狂言、ね、狂言の人は狂言だけでも舞台をしますけど、はい、それは細かい言い方をすると本狂言っていうんですね。で愛狂言というのは能、はい、の役として登場する人でして、はい、必ずしも笑いにつながらないことも多いんです、割と淡々と語られたりとかすることも多いんですけれど、狂言の修行段階としてはかなりその語りの要素って大切にされるみたいで、なんかよく愛狂言、愛だって書いて愛って言うんですけど、はい、愛狂言を語れない役者はダメだみたいなことをよく狂言方、ね、狂言師の方の中ではおっしゃったりしますね、は
い、結構重要で大事な要素なんですね、はい、でそこでまあ場面転換といいますか後輩につながっていくという、
ね、そうですね。一度いわゆるこうどんどん展開をしていくんですが、うん、一度そこでクールダウンして、うん、話題を整理して後半のがやってくるあの雰囲気作りをするというような役目になってきます、は
い、そうなんですね。で今回どういった方があの出演といいますか演じられるんですか？
はい、主役の、はい、主役はその、有馬の老人であり、はい、実は滝祭りの神であったおじい様の役を、はい、関西流能楽師の山中正幸さんという方に、はい、演じていただきます。この方は、はい、私より5、6歳ぐらい上だから40代半ばぐらいなんですけど、そういった年齢で関西の中では、はい、他にも復曲、それこそ昔演じられてたけど、うん、今演じられていない演目の復活の実績がある方 で、
ね、
まあ、そういう意味で、うん、あんまりすごく大御所にお願いするのもちょっと私も気遅れしてしまうので、はい、そういうこともありまして、この山中正幸さんに、まあ、もちろんそれだけじゃなくてその復曲自体が良かったからですね、他にも矢を、具体一番大きなものでは大阪府の八尾市に高安という地域がありますけど、はい、そこを舞台とした高安という能を復活上演されました。
そうなんですね。
その中心人物だった方にお願いさせていただいています。
こういうのはもう慣れていらっしゃるから、
まあ、そうですね。私自身がそれこそやったことがないので、うん、まあ、むしろその具体的なやり方については山中正幸さんに教えていただき、まあ、時には叱られたりしながら、
ここは違う
ではございますね。それ当日主役もしていただきます。そして、監修、特別監修という、はい、ことで、関西流の、大長老の、はい、山科八右衛門先生に、はい、とあと西野春夫先生という方は、はい、こちらは法政大学の名誉教授の先生で、能楽研究でやっぱりそういった北極とかの、はい、学術的な面での、うん、監修をしていただいております、
はい、
それこそ、文章を作ってはこれじゃダメだよと西野先生がだいぶ叱られましたが、その分
ご指導いただきながら、
その分しっかりしたものにはなったかなとは思っております。
そうなんですね。
あとは先ほどの狂言の役は、はい、私いつも子ども教室なんかをさせていただいているのは、はい、その、メイン講師でいらっしゃる善竹忠明さんにお願いをしてますし、はい、能の方のメイン講師の林本大さんは、はい、その一緒に登場する、若者の方の役をしていただくことにしております、
うん、そうなんですね。じゃあたくさんの方にまた出ていただいてということで、当日会場ではこのおのおの演目が上演されるだけですか？
そうですね。その前にですね、はい、鼓の滝というものの、はい、和歌がポイントになってまして、その和歌というのは急に能になったわけでもないですし、能、はい、より後にも実はいろんな、芸能に登場するんです。
なるほど。
でほぼ同じ和歌が登場する講談を当日語っていただこうと思います。その名も西洋鼓ヶ滝という講談がございます。 ございまして、 でそれを、上方講談師の真打ちの、極道南流さんに語っていただきまして、それをまず導入の形とさせていただこうと思っています。
で、
その後に解説を兼ねて、その極道南流さん、講談を語り終えたばっかしの南流さんと、その山中正幸さんのお二人で、対談形式で話題を広げながら、ちょっと解説というか、解説という硬い感じじゃなくて、もっと砕けた感じになると思いますけれど、鈴
の滝について語ってもらう
と、語っていただこうということで、それを解説代わりにさせていただこうと思っております。
じゃあ作るにあたって苦労した点とか、無理難題がやってきたとか、そんないろんなエピソードがここで出るかもしれませんね。こちらには朝原さんも出演されて、
そうですね、お話の形、何らかの形では関わらせていただく予定なんですけど、
そうですね、解説のコーナーもあるということですね。
でその後、三田藩ゆかりのといいますか、先ほどもちょっと話が出ました、200年ほど前に三田藩で上演された能の演目というのが、たくさんあるんですけど、その中から去年上演した船弁慶という能以外の、演目を姉妹という、いわゆる紋付き袴だけで演じるシンプルな形ですけれど、そちらで、4曲見ていただいて、から鶴見の滝という形を予定しております。
まあ、二部構成みたいな感じですね。
そうですね、
講談と解説と姉妹があって、で間に休憩を挟んでから、後半は今回復曲した鶴見の滝を見ていただくと、おー、結構ギュッと詰まった楽しめる時間になりそうです ね、ファンの方はね。
全体でどれぐらいでしょうね、2時間にはならないぐらいには思っております。
そうなんですね。今回のこの北極の鶴見の滝の見どころ、ここを見てほしいなっていうポイントとかはありますか？
そうですね、もうなんかいろんな作業をしすぎてどこもと言いたくなるんですけれど
思い出がねやっぱり
あるんですけれど、やはりですね、その桜の満開の様というのを、感じ取っていただきたいです。舞台能というのは大変シンプルな芸能でして、正直桜の、全体に例えば、歌舞伎みたいに後ろに桜の絵をバーンと出してやればいいんですけど、そういうことはないんですが、一応今の計画でもしかしたら変わるかもしれないんですけど、ちょっと装束のところに桜の模様を入れたり、実は桜の花をちょっとつけて出ようというアイデアは今のところ話しておりまして、そういったところと言葉の演技ので桜の花を皆さんのご覧になる方の心の中に満開にしてほしいなと、それが一番やりたいことではあります。
なるほど。じゃあ演者さんと私たちがこう見てる状態でこう成り立つイメージしながら私たちも見たら、その演目で完成されるということですね。
そうですね。
ぜひじゃあ心の中に桜をこう満開にしてもらえたらなということですね。で今回は場所が里の根ホールで、大ホールで、
大ホールです。
開催されますね。チケット希望の方などはいかがでしょうか。どのような質問でよろしいでしょうか。
里の根ホールの、まずチケットセンターで取り扱っていただいておりますので、里の根ホールに行っていただくのが一番早いかなとは思います。もしくはですね、なかなか里の方に足が運べないという方はですね、PTX というオンラインチケット、での販売もさせていただいておりまして、脳鼓の滝で多分検索すると出てくると思いますので、もしくは里根方のホームページにもリンク貼っていただいてますので、そちらから見ていただくのがいいかなと思います。
分かりました。
もしくはあとは電話も受け付けております。
これはどちらに電話
しますか？私の方の、ホットラインになってし
ま
います。090-3969-1608、の携帯電話にかけていただきましたら、私の手持ちの分の中から、手配はさせていただきます。
できるということですね。もうチケットは販売中と、
販売中でございます
ということですね。ちなみにお値段などはいかがでしょうか。
お席が3種類ございまして、里根ホールの一番中心部分を S 席とさせていただいてまして、そちらが6000円、それから A 席、その両端 円になりますが、はい、そこが5000円、そして、さらに両端というか一番端っこの方が B 席で、うん、はい、こちらが3000円という形になっております。
やっぱり真ん中で見た方が
まあそうですね、ですけど実は私自身あそこの大ホールで能を見たことはないので、はい、まあ、意外に端っこでも悪くないかなとか思ってはいるんですけど、
切れば正面でこうまっすぐ、ね、まあ、そうですね、みたいですね、こちらのチケット3種類ありますので、ご希望の席を伝えてもらえればということで、はい、まあ、チェックしてもらえれば、まだ若干大丈夫ということですね。
あ、は
い、
あとはオンラインでの配信も一応予定をしておりますので。
そうなんですね。
舞台芸能はやっぱり生で見ていただいた方が何倍もいいとは思ってはおりますんですが、うん、はい、例えば時間がご都合がつかないという方は、うん、こちらである程度アーカイブでしばらくはご覧いただけるようにする予定ですので、そちらで見ていただくのも、ね、はい、ありかと思います。
そうなんですね。これは何か申し込みフォームとかあるんですか。
はい、そちらは先ほど申しましたインターネットの PTX というものでの限定販売にさせていただいてまして、はい、まあ、インターネットのことなのでインターネットが一番いいかなと思いまして、はい、そうさせていただいております。
わかりました。こちらはその定員といいますか、はい、枚数とか限りがあるんですか。
そうですね、はっきりは設けてはいないんですが、はい、まあ、最大100人ぐらいまではいけるかなと思っておりますので、幸い、はい、まあ、まだ秋はございますので、こちらも合わせてお考えいただければ幸いです。
なるほど、これ嬉しいですね。じゃあ当日ちょっとまあ都合がつかなくてでも見たいという方はこちらでチケット買ってもらえればアーカイブで後日見ることができるということですね、はい、まあ、できればあの会場でね、はい、空気を感じていただくのが一番ですからね、
はい、
お出かけいただきたいと思います。で、サトノネホールでもチケットセンターでね扱っているということなので、はい、そちらの電話番号を紹介しておきます。サトノネホールチケットセンター 079-559-8101 079-559-8101 です。あとは朝原さんのホットラインということで、個人的に知っている方はそちらにかけてもらっても大丈夫ということですね。わかりました。ではラジオを聞きの皆さんに朝原さんからメッセージ最後いただいていいですか。
はい、本当に300年ぶりの上演ということで、うん、誰もまだ見たことがない、私自身も見たことがない演目でございまして、
ね、
はい、大変、もうワクワクしかしておりません、でこのワクワクを皆さんと一緒に共有できたら本当にありがたいと思いますし、うん、まあ、これが、今後 の三田、神戸三田の、一つのまた文化になっていくように頑張っていきたいと思いますので、一緒に盛り上げていただければ幸いです。
はい、ということでぜひ皆さんねお出かけいただきたいと思います。来月11月22日火曜日、開演時間が1時半ということで、会場はその30分前の1時開場となります。場所はサトノネホール、大ホールということですね、はいはい、皆さんぜひお出かけいただきたいと思います。今日のゲストトークの時間はですね、能楽と郷土知る会代表の朝原さんをお迎えして、300年ぶりの上演ということで、神戸さんのゆかりの幻の能が上演されます鈴見の滝についてお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。